さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ TLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。アンケートの結果をシェアした2月のポッドキャストから始まり、気がつけばなんだか根性論みたいなトピックの2月になっちゃいました。重いですかね。来月はもう少し心躍るトピックをピックアップできるようにしていきたいと思います。さて、今日の記事も先週に引き続き比較的新しいプロのバレエレッスンを見学してをお送りします。長い記事なので早速本文です。プロのバレエレッスンを見学して。話はちょっと遡りますが、2019年の8月は福岡インターナショナルバレエフェスティバル以下 FIBF という団体のガラコンサートをサポートしていました。このガラコンサートには福岡のいくつかのバレエスクールからオーディションで選ばれた子たち、現地の子たちね、と福岡出身のプロダンサーとダンスパートナーが一緒にステージを作るというイベントで、地方のスタジオの壁を払い、コンクールのように勝ち負けではなくみんなで舞台を作り上げるというコンセプトが DLS のハッピーダンシングと似ているので応援に駆けつけたのですが、そこで前日当日の舞台上のレッスンも含めプロと現地のこのレッスンを見学する機会がありました。今日のブログではあまり見ることができないであろうプロのレッスン風景を見て驚いた3つの点をシェアしようと思います。どんな様子だったかというのはビデオにまとめてあるので、 YouTube のビデオを見ながらブログを読むとより背景がわかりやすいかと思います。プロはウォームアップがある。当たり前でしょと言われそうですね。現地の子たちは FIBF の責任者であり、実際に海外の様々なバレエ団でプリンシパルを務めていたフランクからウォームアップとストレッチの違いを説明され、しかもこうやってウォームアップするんだよというクラスを受けたことがあったそうです。が、私が見学に行った舞台 3、4日前から舞台当日までバーにぶら下がるストレッチだったり、床でのカエルだったり、そして友達とずっと喋ってる姿が見られました。これはその子たちが悪い生徒だと言いたくて書いてるんではありません。生徒たちって指導されたとしても毎日の癖が出ちゃうんだよねということと、特に疲れてくると、今回のこのイベントは夏休み中毎日リハーサルが続いてたそうで、みんな疲れてたんでしょう。エネルギーを使わない動きであるストレッチや頭のエネルギーを使わないこと、つまりいつもの習慣が出てきてしまうという事実。実際に本番の後、現地の子たちに自分がやってるウォームアップを書き出してみてねというセミナーをやった時に、ほとんどの子たちがストレッチだけ書き出したのを実際に見ています。プロの人たちが全くストレッチをしていなかったかと言われたら答えはいいえ。だけど、ストレッチだけの人はいなかったのと、喋ってる量は子供たちの方が多かった。プロの人たちがライバル心むき出しで喋らなかったのではないです。もともと福岡出身のダンサーがメインだったので、昔から知っている人だったり、同じバレエ団にいた、もしくは同じ舞台に立ったことがあった人たちも多かったらしい。談笑とレッスン前というのをしっかりと分けてる。Again。当たり前に聞こえるけれど、知識として知ってるであろうということと、どんなスタジオに見学に行っても子供たちができていないだろうという部分ですね。二つ目、鏡を見る癖がない。これね、我らが校長クリスティンがオーディションしているところに立ち会って、すごい勢いで生徒を通していた部分でもあります。すごく大事だから昔記事に書いたこともあります。生徒たちは鏡に近いバーを使っていたせいか、バーレッスン中に鏡を見ている姿が見られました。でも髪の毛直したり自分の顔エリアを見ていて、鏡越しに足先とかお腹とかを見ていたようではありませんでした。場所のせいかなと思ってたんですが、センターになりアダージオピルエット、そして一番ひどかったのはグランアレグロ。ずーっと鏡から目が離せないの。そんなに自分のこと好きかね。ちなみにその日のレッスンは小さめなスタジオでありがちな斜めに進むダイアグナルピルエット、つまりスポットをつけるところは斜めのはずなのに、プロも鏡は見ていましたよ。鏡が必要だから世界各国どこのスタジオにいても鏡があるのでしょう。ちなみに鏡を見て踊ることについての研究についてと私の意見は他の記事で書いてあります。髪の毛を直してたり T シャツの結び方を変えてたりとかプロの人もしてたよ。だけどね、鏡の見方が違うし、見ている長さもタイミングも違う。分析好きの私としてはみんなが鏡を見ている時間を一人一人測って比較したいぐらいでしたけどね。考えなければいけないところは、地元の子たちはこの経験を自分の勉強材料にしてカンパニーを目指している子たち。プロの人たちはもうプロとして働いてて、自分の仕事をシーズンを終えて、夏休みに友達の舞台サポートをしに来ている人たち。どっちのグループの方が クラスに真剣に参加すべきだと思います？3つ目、汗の量が違う。さっきも書いたし、バレリーナの卵セミナーでお母様方にも説明していますが、学生の場合、バレエレッスンは将来を決めるオーディションの場です。バレエ学校に入れたとしても、試験結果で留学が決まったり、ディレクターが見ていて引き抜かれる可能性がある場所です。プロの場合は、夜のパフォーマンスがお仕事であり、朝のクラスはウォームアップです。1時間45分のウォームアップ。だからその前にストレッチをしていようが、その後体の声を聞きながら調整し、そしてリハーサルまでに準備ができている体を作るんです。しかももうすでにバレエ団に入っている。だからね、学生の方がレッスン中に真剣、必死になってるべきなんです。でも真夏の福岡の小さなスタジオで汗をかいていたのはプロでした。これは FIBF だけではありません。昔バレエ学校で柄をやった時、高田茜さんは短時ですでに汗だく、リハが終わった後に軽くジムでウェイトトレーニングをしていました。うちの生徒たちはそんなことなし。ロイヤルのプリンシパルがホリデー中にそこまで努力してたら、そこに達していない生徒たちがおしゃべりしてる暇はないんではないかと私は思うのです。もちろんプロの人たちにとってはそれは努力とは思っていないでしょうけど、さっきも書いたように疲れてくると頭のエネルギーを使わないこと、つまり習慣が出てきてしまう。プロダンサーという職業のホリデー中に国を越えてジェットラグがある人たちがやっていることこそ彼らにとって毎日の習慣ではないかと私は仮定してみていました。 Fake it till make it。できるまでは真似をしろという言葉なんだけど、プロを目指すのであればその人たちがやってることを忠実に真似する。それで見えてくることがたくさんあるんじゃないかと思います。今回挙げたたった3つの点、お金もかかりませんから、ぜひ自分でやってみてください。1回だけでも、1週間だけでも、1ヶ月だけでも何でもいいので真似してみてください。そしたらどんな結果が出るのか楽しみじゃないですか。いかがでしたか？記事で挙げた3つの点、ぜひ次回のレッスンでやってみてくださいね。覚えてます？鏡を見る癖がない、ウォームアップをする、汗の量、それだけです。汗の量のところは、まあ真剣にレッスンするってことなんだけども。ね、お金かからなくてすぐにできるでしょ？では、来週のポッドキャストでは、皆さんからいただいたレッスンに対する質問、コメントにお答えしていきたいと思います。ではまた来週、ポッドキャストでお話しいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。